時刻は11時になりました。ここからは FP たつたのさんさんトークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。ということで今月もサンモール FP 事務所の FP ファイナンシャルプランナーの、辰田浩二さんに来ていただきました。辰田さん、おはようございます。はい、
おはようございます。辰田でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日の8時台9時台10時台の朝活では中学生の時の夏休みの思い出というテーマで話をしてたんですけれども、辰田さんの何か思い出ありますか？
あの僕の場合ですと、中学は部活卓球部に入っていて、結構強いあの中学校だったんですよ。なので、まあ、ほぼ部活の思い出しかないですね。
やっぱりそうなんだ。はい、ね、高校に入っても卓球続けた？
あ、いや、高校は、ね、陸上部なんです。
あ、そうなんだ。はい、スポーツマンなのね。
まあ、昔は
いや今だってカーリング、
まあ、そうです ね、まあ、あの最近はちょっとやれてないんですけどね。
はい、スポーツ嫌いではないってことですよね。
そうですね。はい、
そうですか。そんな辰田さんと今日もね、いろいろとお話をしていきたいと思いますが、はい、まず今日のテーマは何ですか？
はい、あの今日のテーマはですね、遺言書ということで、まあ、8月お盆の時期でもありますので、まあ、ぜひあの遺言書っていうですねテーマの中でですね、まあ、ちょっとあの相続について考えていただければなというテーマでお送りします。
はい、これあの遺言書っていうとなんかものすごくお金持ちの、はい、なんかね、あるじゃない、あの相続で揉めてるような ね、
そうですね、
そういうところだけが遺言書を作ってそうなイメージありますけど、はい、そうとも限らないってことですよね。
ということですね。
そういうことですね。はい、はい、では私たちにも関係はあるかもしれないと。
そうですね。
ということで、はい、しっかりと聞いていきたいと思いますが、はい、まずは7月の注目ニュースですけれども、はい、いや昨日おとといもなんか乱高下、
そうですね
すごいことになって、はい、こう新ニーサとかねやりだした方もっていう方もいたかもしれませんけれども、ね、なんかお金にまつわるまたトピックが多かったんじゃないですか？
今月は大変でした。まあ、今月もっておかしいかもしれないんですけど、ね、今月は特に大変でしたね。
はい、はい、
ではということで
7月の注目ニュース、はい、まずは一つ目ですね。はい、はい、日本銀行が政策金利の利上げを決定、家計への影響は？
ということでですね、はい、まあ、これまさにあの7月31日ということで、まあ、これでかなり大幅に原稿を書き直すことになったんですけど、
はい、
あのちょっとこれじっくりとあの今年結構あの今年の重大ニュースでも入ってくるので、あのちょっとあのしっかりお話ししようと思うんですが、はい、あの日本銀行がですね、あの今まであの 0 から 0.1% としていた政策金利を 0.25% に引き上げることを決めたんですね。
はい、
でこの政策金利って何ですかってことなんですが、これあの国によって違うんですけど、日本の場合ですとあの銀行同士があの翌日返済、まあ、いわゆる一泊二日みたいなもんですね。であの資金の貸し借りをする際 の、 あの金利の誘導目標、まあ、いわゆる目安みたいなもんですが、まあ、そういったものなんですね。であのこの日本銀行がこの政策金利をあの上げ下げすることで、例えばあの景気ですとか、あるいは物価などを調整するあのそういった役割があるんですね。
はい、
はい、であの日本銀行があの現在の物価の状況などから政策金利を上げる必要があると判断したわけですね。でこの政策金利 0.25% というのは、実はこれ約15年ぶりに高い水準なんです。
はい、
ただですね、日銀はですね、あの今後も経済や物価が日銀の見通し通り推移すれば引き続き政策金利を引き上げるって言ってるんですね。なのでさらに今後も上げる可能性がある。
はい、
まあ、これが結構大きなポイントなんですね。
はい、
でこの政策金利が上がるとですね、あの一般的にあの預金の金利ですとか、あと住宅ローン、そしてあの企業のですね、あのいわゆる銀行から借り入れる際の金利、まあ、そういったものに影響が出てくるんですね。
はい、
であのまあ、預金金利で言いますと、あの今もうメガバンクですとか、あと北洋銀行、あるいは北海道銀行なども、あの普通預金の金利を年 0.1% に引き上げたんですね。
はい、
で去年の今頃はっていうと 0.001 とかそんな感じだったので、もう50倍とか100倍とか、はい、そういったレベルにはなってるんですが、あのまあ、これ物価の上昇率にはもちろん到底及ばないんですけど、まあ、家計にはちょっと嬉しいニュースと言えますね。
そうですね。
はい、
とはいえ住宅ローンとかも金利は上がると
ということで、あの逆にですね、あの、まあ、これ固定金利型の方は問題ないんですけど、あの変動金利型のローンをあの返済中の方はですね、あのやはり返済額が増えて、家計に影響を及ぼすことが予想されるわけなんですね。
はい、
ただですね、あのこれ返済額がいつから いくら増えるかというのは、うん、借りている金融機関ですとか、うんうん、契約条件などで一人一人異なるんですよね、
う
ん、なのですぐには返済額が増えない場合もあります。
あ、そうですか、はい、
でこういったことというのはですね、結構今インターネット、特に住宅金融公庫のホームページとか、はい、そういったものでもシミュレーションできたりするんですけど、うん、ただ今言った契約条件、うん、これを正しく理解していないと当然ながら正確な答えが出ないんですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
う
ん、なのでわからないことは金融機関にお聞きになるとか、うん、あるいはうちの事務所でもですねシミュレーションできますので、はい、まあ、ご相談いただければなと思ってます。
わかりました。
はい、でここまでが前段の話なんですが、はい、そして先ほど田口さんがおっしゃった話なんですね、うん、
はい、
でこの利上げをきっかけにですね、うんうん、まあ、為替レートが大きく円高に触れたほか、
そっかそっか、
そしてアメリカの景気後退の不安、うん、まあ、そういったものも、まあ、まとめて重なりまして、うん、まあ、8月の1日から5日の、はい、これ土日除いて3営業日で、うん、日本の株価が約 20% 下落したんですね
すごいことですよね、
は
い、
そしてまあ、先ほど話に出てますが、おとといは1日で約 12%、うん、まあ、これ日経平均株価でいうと4451円だったかな、はい、もう下落して、うん、これはですね約37年ぶりで史上2位の下落率だったんですね。
は
で逆に昨日は約 10% も上昇して、
はい、
これは約16年ぶり史上4位の上昇率だったんですね。で今日はというと今のところ落ち着いてるんですけど、
はい、
このような値動きでですね動揺している特に投資初心者の方はやっぱり多いと思うんですよね。
はい、そうですよね、はい、
で今回の値動きなんですけど、うん、まあ、私も25年以上かな、うん、まあ、まあ、株とかやってますけども、うんうん、さすがによくあることとは言えません。
そうですよね、はい、ここまで大きいとね、
はい、ただですね、まあ4年前の2020年のコロナショックの時も、うん、実は株価が2ヶ月で 30% 以上下がったんですね。
あ、そうですか、
はい、なので株価が高値から 30% 下がる、うん、まあ、そういったことはですね長く投資をしていると何回か起こることではあるんですね。
あ、
なので株はですね一時的に 3,4 割減ることはある。
お、
まあ、そういったですね心構えはやはり常に持っておきたい、
はい、
でこれ昨年のまちゼミでもちょっとお話したんですけど、うんうんうん、そういう心構えはやっぱり常に持っておきたいところですね。
うん、
で特にですね田口さんのように、はい、長期で積み立て投資をする方っていうのは、はい、本当に冷静に淡々と、うん、積み立てていくことが大事なのかなと思いますね。
そうですね、
はい、
そのニュースを得て多分テレビの人とかもね、うん、いろいろ街の中にいろいろインタビューもしてましたけれども、はい、いや200万も、うん、損しましたみたいな人もいると思えば淡々と受け止めて、はい、下がりましたけどすぐにだからといって売るでもなく、うん、しばらく見てようと思います、はい、みたいなね冷静な人もいて、はい、
まあ、そうですね、
まあ、そうするのが多分一番、
はい、
そこで焦ってもしょうがないってことですよね。
まあ、もちろんですね数千万とか、まあ、投資している方、はい、一度に入れている方それは確かに落ち着かないと思うんですけれども、うん、まあ、そういった方も含めてですね、はい、冷静に俯瞰してみるってことが大事かなと思います。
そうですね、はい、いやでもこのねやっぱり日本銀行 の、 その政策金利の利上げからこう、ね、
まあ、そうですね、
またいろんなことが動き出すっていうのが、
まあ、そうですね、まあ、今回の株価の暴落っていうかですね、うん、まあ、それに関してはやっぱりアメリカの方が影響が大きいのかななんてのをちょっと思ったりもするんですけどね。
はい、はい、そうですか、はい、まあ、そしてこれがまたね家計にも影響が出てくるということですね。
はい、
もう引き続きこう注視していかなければいけないですね。
はい、
はい、では7月の注目ニュース2つ目、
はい、
暑い夏熱中症にご注意を。ところで熱中症保険ってご存知ですか。
はい、ということでですね、
はい、
日本気象協会が先月の25日に発表した向こう1ヶ月の北海道の天気予報によりますとですね、はい、8月の気温や湿度は平年よりも高く蒸し暑くなって、うん、はい、寝苦しい夜となる日が多くなる可能性があるとのことなんですね。
はい、
そして、まあ、今日も含めてなんですけどなんか向こう1週間は結構暑い日が続くと、うん、まあ、ちょっとそういった予報になってますね。
はい、
まあ、なので熱中症ですとか食中毒には十分ご注意いただきたいなと思うのですが、
はい、
熱中症保険という保険ご存知ですか。
いや知らなかったです。
はい、 保険といいますと、生命保険ですとか損害保険など、生死や災害などの大損害への備え、そういったものを想像される方も多いと思うんですけどね、最近は生活の中での身近な損害を保障する保険も増えているんですね、で例えばスマホが故障というかですね、割れたとかそういった時のためのスマホ保険、あるいはストーカー被害を、ちょっと備えるためのストーカー保険ですとか、
そんなのあるんだ、
あるいはイベントがですね突然行けなくなった時とかの、キャンセルに備えたキャンセル保険、そういったものなど本当に今いろいろあるんですよね、そしてこの熱中症保険なんですけど、現在は結構多くの保険会社がですね販売してるんですけど、最初に販売したのはスマホでですね契約する、スマホ専用保険のペイペイ保険なんですね、でこちらがですね先月の29日に今年度の加入件数が10万件を突破したと発表したんですね、でこの保険はですね例えば基本プランですと月220円の保険料で、病院で点滴治療を受けた場合は7000円、で1泊2日以上で入院した場合は3万円の保険金が支払われる保険なんですね、で例えばレジャーですとか、あるいは屋外ライブ、あるいはお子さんの部活動、そういったものをですね熱中症対策のため加入する例が多いということなんですね、でこういうふうにですね最近は日常生活でのちょっとした心配事に、気軽でスマホで保険に加入して備えることができる、そういったことも結構あったりするんで調べてみると面白いかもしれないですね、
そうですね、
でこの番組でもですねいつか機会があれば特集したいなと思ってます、
はい、わかりました。北海道もどんどん暑くなってきてますから ねちょっとやっぱり心配ですよね、はい、わかりました。では7月の注目ニュース3つ目です、はい、5年に一度の年金の健康診断の結果が発表、さてその結果は、
はい、ということで先月もちょっと予告したんですけど、先月7月3日に年金財政検証というですね、その検証の結果が発表されたんですね、
はい、
でこれはですね国民年金や厚生年金がこの先100年にわたって維持できるかということで、財政状況を5年に一度チェックするものなんですね、
はい、
でこれよく年金の定期健康診断みたいに言われたりもします、
はい、
でその結果なんですけど超ざっくりお話しすると、多くの専門家は年金の財政はやや改善して、将来の年金の目減り幅は若干縮小したと、述べていて、で私自身もそう感じました、
はい、
で主な理由としてですね積立金の運用とあと女性と高齢者を中心とする労働参加の進展が想定をちょっと上回ったと、上回るものであったためっていうですねこの2つが説明されているんですね、
はい、
ただですねちょっと気になったこととして、この結果として厚生労働省はですね国民年金の加入期間の5年延長、65歳の延長ってことが、先々月あたりかなり言われてたんですけど、これをですねその日のうちにもう見送ると発表したんですね、でこれですね、正直私も驚いたんですけど、政治的判断も正直あったかなと思うんですがね、
はい、
これにはですね想定以上に今少子化が進んでいる中ですね、ちょっとあまりにも楽観すぎるんじゃないっていうですね、そういった意見もですねこの部会の中でもですね厚生労働省 の、 部会の中でもやっぱり出てきたりはしたんですね、
はい、
はい、で厚生労働省はですね、今回の結果を踏まえて、秋ごろからですね、与党自民公明党ですね、と年金制度改革の議論を始めて、年末までに具体策をまとめて年明けの通常国会で関連法の改正案を提出すると、そういった流れになるんですけど、
はい、
でもすでにテレビなどでは遺族年金の抜本的見直し、これもちょっと報道されてますが、
はい、
年金は家計にとってもですねやはり重要な話題ですので、今後も引き続き当番組で取り上げていきたいなと思います。
そうですね、わかりました、
はい
はい、いやでもこういうふうにトピックスニュースで教えてもらえるからこそ私たちも意識ができるので大変にありがたいなと思っております。今後ともよろしくお願いします。はい、では続いてもう私の大好きなコーナーがやってまいりましたなんか今回は結構難しいという噂を聞いておりますけれども、
そうですね、 予告ちょっと田口さんには先にしたんですけど、
はい、
今月はですね、まあ、遺言書に関する問題ということで、はい、まあ、遺言書の豆知識ということで、はい、問題5問用意しました、
はい、
どれも結構重要な問題なんですけど、
はい、
今回5問正解できた方は、うん、ちょっと他の方にちょっと遺言書のこと知ってるよって自慢してもいいレベルだと思います。
すごい、はい、では田口智子がガチで答える
そうですね、
家計に役立つ丸バツクイズ、今回は遺言書の豆知識ですね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。皆さんも一緒に考えましょう。
はい、じゃあ早速いきます。第1問、はい、法的に有効ないわゆる法的な効力のあるってことになりますが、うん、遺言書を書くことができる人の年齢は満18歳以上と定められている、丸か×か。
なんだそれ。
まあ例えばね、小学生とかが遺言を書いて、
うんうんうん、
まあ書く人はあまりいないでしょうけど、
うんうん、
まあそういった方が果たして書いた遺言は効力があるかどうかってことですね。
いやー、18歳以上だって言ったら丸ってことですね、
はい、そうです、18歳以上と民法で定められている、丸か×かってことですね。
丸。
残念。うん、そうなんです。これ、まあ、現在、成人年齢は、
はい、
一昨年からですか、民法で18歳以上と、
はい、
うん、定められているんですけど、うん、お年だったか、ちょっとすいません、うろ覚えでしたが、うん、遺言書に関してはですね、うん、これ、民法の第961条で、はい、満15歳以上の、人が法的に遺言、有効な遺言書を書くことができると、定められているんですね。だもうちょっと成人年齢より低いんですね、実は。
いやー、
はい、
もう初っ端から待った。はい、わかりましたよ。
はい。じゃあ次、気を落とさずに第2問いきます。はい、相続人が、例えば奥様とお子さんであるときに、うん、お子さんに財産を一銭たりとも渡したくないという理由で、
うん、
全財産を妻に相続させると書いた遺言は、
うん、
法的に有効な遺言である、いわゆる法的な効力のある遺言である、丸か×か。
普通だったら法定相続人に子供も含まれるけれども、
はい、
奥さんに全部残すと、
はい、
それを、
はい、お子さんには一切渡さないと。
それっていけるんじゃないかな。法的に有効だったら丸。
そうです、はい、
丸。やった、
正解。そうですね、このような内容の遺言でもですね、法的には 有効なんですね、
はい、
ただ5月の放送でもちょっと述べたんですけど、うん、相続財産に関しては相続人となる遺族の生活に配慮して、うん、一定の財産の受け取りが保障される遺留分という制度が民法で定められていて、
うん、
まあ、これは配偶者や子両親に適用されるんですね、
うん、
なのでこのケースの場合ですとお子さんが妻奥さんに対してですね、まあ、配偶者に対して遺留分として相続財産の4分の1を請求することはできます。
あ、
ただ遺言としては有効ということですね。
あ、そうなんだ。でも、はい、じゃあ結果的には遺留分があるから、
はい、
ゼロってことはないってことなんですね、
まあ、ただそれをお子さんが請求するかどうかという問題ですね。
そうかそうか、はい、分かりました
ということです。
はい、は
いはい、じゃあ第3問いきましょう。そうですね、1問取りましたね、
はい、
じゃあいきます。文字を書くことができない方がスマホを使って自撮りメッセージで遺言を残した場合、法的に遺言、有効な遺言となることがある、丸か×か。
これは丸じゃない？
残念、
ダメなの？
これはですね、罰なんです。遺言書の種類や作成方法っていうのは民法で定められているんですけど、
はい、
ビデオメッセージでの遺言は認められていないんですね。
そうなの？
ただですね、エンディングノートのような、
はい、
まあ、そういった活用はできます。
あ、
は
い、そうですか。
なおこのような方がですね、例えば遺言書を作りたい場合は、
うん、
まあ、原則として交渉役場で交渉人に遺言内容を話してですね、
はい、
交渉人の方が筆記する、
へ、うん、
方法、まあ、これ公正証書遺言って言ったりするんですけど、
うん、
まあ、そういった方法で行うのが一般的かなと思いますね。
ダメなんだ。
はい、ビデオメッセージは現状認められていないってことですね。
あ、わかりました、
はい、
難しい、はい、4問目です ね、
そうですね。じゃあ第4問いきます。日付を令和6年8月吉日と書いた遺言書、
うん、
まあ、これ宝くじ好きの人かもしれませんが、
うんうん
う
ん、
そういう、日付を令和6年8月吉日とした遺言書は法的に有効な遺言書となることがある、丸か×か。
日にち書いてないってこと、
まあ、吉日ずっと書いてるってことですね。
いやそんなのある認められるんだったら丸、丸
そうです。
認められないんだったら×いやもう×
正解。
やだ、
はい、そうなんですね。これ遺言書に日付を書かないとならない理由っていうのは、うん、書き直しなどで複数の遺言書が発見された場合に最も新しい遺言書が有効となるためなんですね。なので日付が明確に分かる必要があるんですね。
はい、
で8月吉日と書いた場合には、うん、これ8月吉日って実はたくさんあるんですよね。
あ、
はい、1日じゃないんですよ。
そっかそっか。
僕もちょっと吉日って調べてみたんですけど、
はいはい、
もう何日もあるので、うんうん、したがって特定できないですね。
そっか。
なのでこれ法的に有効な遺言書にはならないってことなんですね。
はい、
はい、
もう五分五分ですよ今日は、
うん、でも頑張ってますね。
頑張ってますね。じゃあ次で勝ち越すかどうか。はい、
はい、じゃあ最後の問題いきます。私辰田浩二が本名の代わりに FP 辰田と書いた遺言書はでも法的に有効な遺言書となることがある、丸か×か。
本名じゃない名前で
FP 辰田と書いた場合
×
残念。
うわ、
これ実は丸なんですね。
いいのそれで。
芸名ですとかペンネームなどが、うん、これ一般の人に知られていて、うん、本人の特定が可能である場合は、
はい、
芸名などを用いても法的に有効な遺言書となることもあるんですね。
あ、
ただし、うん、FP 達が今知られているかとか
そこの問題はあるけれども、
うん、そういった問題もありますし、うん、あと当然ながらこれね裁判まあ、見た時にですね認められないリスクも当然ありますので、うん、まあ、お勧めできることではないです。
そうか、できればもちろん本名だけれども、
はい、
例えばもう芸能人みたいな、
はい、
もう誰が見てもこの人は〇〇さんだろうっていうような人が芸名で遺言を残してもそれは OK と、
まあ、認められることもあるということですね。
そうですか、はい、いやちょっとなんとかかんとか行きましたけれども私今回一番悪かったじゃないですか今までで、
まあ、2問って1回ありましたかね。
ありましたっけ。
だけど先ほども話したようにちょっと今回はですね、うん、本当に5問できたら全部正解できたら自慢できるレベルかなと思いますね。
ちょっとリスナーさんどうだったでしょうかね。はい、はい、5問正解したっていう人もしいらっしゃいましたらメッセージで、お寄せいただければと思います。はい、はい、ではここで、1曲リクエスト曲を挟みたいと思いますが、はい、どうしましょうか。
はい、今月ですね、うん、80年代の夏ソングをちょっと2曲、はい、特にサビの部分が大好きな曲ということで選んで、うんうん、見たんですが、
はい、
1曲目、杉山清貴のオメガドライブの二人の夏物語お願いします。
はい、世代ですね。はい、では今日のテーマですね、はい、確実に財産を引き継ぐための遺言書の基礎知識ということで引き続き FP 辰田こと辰田浩二さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
まず遺言書って言ってもいまいち分かってない方もいると思いますので、うん、
はい、
基礎知識からですかね。
そうですね、まず何のために書くかってことなんですけどね、はい、遺言というのは自分の財産を誰にどのように残したいか、
うん、
そして自分の意思や思いを確実に伝えるための手段なんですね。
はい、
でよくこれ人生最後の意思表示なんてもう言ったりもしますね。うん、
はい、
でただ遺言というのは実は大きな効力がありまして、うん、これ遺言書がある場合は例えば遺産は基本的に遺言書の通り分けることになるんですね。
うん、はい、
ただ遺言書がない場合ですと相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるんですね。うん、
はい、
でこのため遺言書があればスムーズに遺産相続が進んで、
うん、
まあ、相続人同士の争いも生じにくくなると、
うん、
まあ、そういうふうにも言われるんですね。
はい
はい、ちなみにですね日本財団が2021年に調査したところでは、うん、60から79歳の人で、うん、遺言書をすでに作成している人は 3.4%。
少ないですねやっぱりね。
で近いうちに作成するつもりがある人は約 14% らしいですね。
結構いるんだ。うんうん、
でまあ、これ日本財団の調査なんですけど、
はい、
他の民間のいくつかの調査とかを見ても大体 10% ぐらいなのかな。でこれ正確な数字って実は出ないんですよ。
はあ、
というのは実質遺言って誰が書いてるかなんて分からないじゃないですか。
うんうんうんうん、
なので正確な数字はちょっと分からないんですが、うんうん、大体1割ぐらいなのかなってイメージなのかなって思ったりします。
はい、
ただですね、今述べた遺言書の力を考えますと、うん、やっぱり少ないようには思えるんですよね。
そうですね。
でちなみに私なんですけど、はい、実はコロナ禍を機に、うん、実は遺言書を作ったんです。
おっと。っ
ていうか自分で書いたんです。
その若さで。
はい、はい、この若さで。
そうですか。
まあ、若いって言うと52ですけどね。
いやでもね、ちょっとまだおじいちゃんというね年ではないですからね。
うん、ただ何があるか分かんないということで、まあ、少数派の人間とは言えるかもしれないんですが、はい、私自身はもう遺言書を自分で書いてとある場所に保管します。
そうですか。、はい、それはじゃあ、自分としては必要だと思ったから、
まあ、そういうことになるんですけどね。はい、
そうなんですね。はい、まあ、じゃあそもそもね、その遺言書書いた方がいい人、
はい、
まあ、書かなくてもいい人って、まあ、いろいろいると思いますけど、うん、 そうですね、それどうなんですか。
はい、でこれいくつか考えられるんですけど、うん、今日特にですね、書いた方がいい人ということで、うん、3つご紹介しようかなと思うんですね。はい、うん、でまず一つ目は、これ本当に重要ですが、うん、相続人の中に認知症の方がいる場合ですね。例えば認知症などで判断能力のない方がいますと、はい、遺産分割協議の際はその方に後見人をつけるなどの対応が必要になってくるんですよね。
そうかそうか、
うん、はい、ただ遺言書があればこの遺産分割協議自体を省略することができますので、うん、まあ、そういった必要性が、なくなるというか、
うん、うん、
そういったことが言えます。
はい、
でこれ今遺言書の話をしたんですが、うん、まあ、いずれ特集しようと思うんですけど、うん、認知症に関してはやはりちょっといろいろですね、もう備えというか、はい、やっぱりしておくということは本当に大事なことなんですよね。うん、うん、で、まあ、これもその一つと言えますね。
わかりました。
はい、
はい、
で2つ目なんですが、うん、お子さんのいない方ですね。例えばお子様がなくて、うん、両親もすでにお亡くなりになって、うん、例えば配偶者と兄弟のみが法定相続人となる場合、うん、これ5月のクイズとかでやったような記憶ありますが、原則としてその場合配偶者が4分の3、
はい、
兄弟姉妹が4分の1の財産を相続するんですね。うん、ただ例えば配偶者に全財産を相続させたいときは、うん、まあ、遺言によって配偶者に全財産を相続させることができるんですね。
あ、
まあ、前も言ったように兄弟姉妹には遺留分はないので、うん、
はい
はい、もう全財産を遺言によって相続させることができるということなんですね。でまた法定相続人が例えば誰もいないとき、まあ、兄弟姉妹もいないようなときですね、はい、うん、は財産は最終的に国のものとなるんですけど、まあ、これも遺言することで例えばお世話になった方ですとか、うん、あるいは団体なのに、うん、まあ、財産をあげることができるんですね。
そっかそっか。
はい、で私も市役所にいたときにちょっと、まあ、寄付の、うん、担当していたことがあったんですけど、はい、やはり遺言書とかでですね、うん、市に財産を寄付したりとか、まあ、そういった方も実際まあ、年に1人2人いらっしゃったりしたんですね。
そんな既得な方がいらっしゃるわけですね。
は
い、
そうですね。う
ん、
本当にありがたい話なんですが、
本当ですね。
はい、まあ、これからですね、ただもっとやはりこういった方増えてくる可能性はあるかなと思ってますね。
そうですか。
はい、
分かりました。ちょっとね、一個だけ今のお話の中で疑問に思ったのが、
はいはい、
相続人の中に認知症の方がいる場合は、はい、法定相続人の中にいる場合は、はい、遺言書を作った方がいい。これ相続費なんていうの、自分が認知症になっちゃったら、例えば遺言書書いたとするでしょ、はい、私がね、私が書いた後その後おばあちゃんになって認知症になっちゃったら、うん、それって相続じゃない、遺言書って効力はあるんですか。
基本的にですね、まず判断能力があるかどうかっていうところがポイントになるので、
はい、
うん、したがってその場合はですね、もう効力が、ない、うん、という可能性はありますね。
もし私が例えば 、はい、今の時点で遺言書を書く、はい、この時はもちろん認知症じゃなく、
うん、
はい、
ですね、
その時のはじゃあ、はい、効力を認められるけど、はい、もっとおばあちゃんになってなんか危うくなってきた時に書いた遺言書はちょっと、うん、どうかわからないってことですね。
まあ、そうですね、結局認知症といっても、まあ、ご存知の通り結構波があったりしますので、判断能力はある時に書いたと認められればですね、うん、
はい、
うん、遺言書として効力を持つことはあると思うんですけれども、
あ、
まあ、そこはちょっと判断がどうされるかというのは分からない部分はあります。
分からないってことですね。わかりました、すいません。
はい、いえいえ、とんでもないです。
はい、はい、そして、まあ、じゃあ私もじゃあ書きましょうとかってなったとき何か注意することとか。
ごめんなさい、3つ目まだ話したかったんで、
はい、
3つ目先に話しますね。
はい、
3つ目は経営者とかが、
はい、
お子さんなどに会社を引き継ぐような場合ですね。
あ、
でこのような場合に会社の持ち株を次期社長、例えばこれよく長男の方が、
うん、
例えばですね引き継ぐような場合ですと、
うん、
各相続人の相続財産に大きな差がつく場合があるんですね。
うん、
でこんな時もですね、あの相続人間の争いを防ぐために、うん、あの遺言書を残すといいと思いますね。ただその際はですね、あのもう何度も述べてますが、遺留分、まあ、これにあの配慮することもあの気をつけたいところですね。
はい、じゃ経営している会社を誰かに残したいという時も、
まあそうですね、
遺言書を残した方がいい
と、まあ、よくあのお子さん、あの、うん、まあ、長男にあの社長を引き継ぐと、うん、まあ、そういったような時でよくあの社長、あのお子さん、そのね、あの次期社長にあの持ち株の全部を引き継ぐと、
うんうん、
あのそういったこともあったりするので。
そうですよね、
はい、
はい、分かりました。そういう人は遺言書を残した方がいいよということでしたが、
ね、はい、
じゃあ遺言書を書くときに注意したいことなんでしょうか。はい、
まあ、先ほど述べたようにですね、自分であの遺言書を書くときっていうのはですね、うん、遺言書を読んだ相続人の間で争いが生じないようにする、
うん、
これが本当に大切なことなんですね。
そうですね。
でそのためにはですね、うん、あの誰が見ても同じ結論となる遺言書、
はい、
うん、誰が読んでも、あ、同じ結論だねっていう、そういった遺言書を作ることが重要なんですね。
うん、
で例えばあの遺言書にあの書いた財産にあの抜けや漏れがあった時ですとか、
は
あ、あと表現が曖昧で誰に何を相続させるのかが分かりづらい遺言書、まあ、そういったものはですね、うん、あの読んだ相続人がそれぞれ異なる解釈をしてしまって、うん、結果として揉める原因になったりするんですね。
そうですよね、
はい、
うん、
でまたですね、あのそもそも不動産 の, あの所在地、うん、まあ、よくこれ地盤と言ったりしますが、
うん、
ですとかあの通帳の口座番号とかがあの一時でも誤っていると、
うん、
あの場合によっては遺言書自体が無効となってしまうようなことも考えられますよね。はい、でまたですね、あの遺言書では、
はい、
あの遺言書の全文、そして日付、そして氏名ですね、
うんうん、
まあ、これは必ず、自分で書かないとならない、いわゆるパソコンワープロは不可なんですね。
あ、そうですか。
そして押印を必ずしないとならないと、
うん、
まあ、そういうふうに定めているんですね。
はい、
で あと遺言書に添付するあの財産の目録、
うん、
まあ、あの例えば不動産の登記簿ですとか、あと通帳の写し、まあ、そういったものを添付で、これは代用できるんですけど、
はい、
あのその場合はですね、あの各ページにあの名前をあの自分で書いてあの押印する、まあ、これが必要になってくるんですね。うん、
はい、
でまたあの訂正するときの方法も実はこれ定められていて、
うん、
あの方法を誤る と,、その文が無効になったりとかすることもありますので、うん、
はい、
まあ、そういったところはやっぱり注意が必要ですね。
そうですか。
はい、といろいろあのちょっと脅しに近いようなですねお話もしたんですけれども、
はい、
あのこれらの話を聞いて不安に思った方はですね、
うん、
まずお金がかかるけれども、あの、まあ、交渉役はですね、
うん、
小樽市の場合ですの、あの色内の文学館美術館の隣の松田ビルの中に入ってますが、
はい、うんうん、
あのまあ、交渉役場で公正証書遺言を作るのも一案かなと思います。
うん、
でまあ、費用はあの遺言の対象となる財産の額などに異なりますが、
うん、
あの資産家でなければだいたい10万円で収まるかなという、まあ、そういった額ですね。
はい、
またあの追加で出張費用はかかるんですけれども、
うん、
あのまあ、出向かなくてもですね、あの、まあ、交渉人の方に来ていただいて、
うん、
あの病院ですとか施設などで作ることもできます。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
まあ、とはいえなんですけど、うん、あの多くの方はですね、まあ、そうは言ってもあの手軽で費用もかからないので、
うん、
自分で遺言書を書いているのも事実なんですね。
うんうん、
で、まあ、私もそうですけど、
うんうんうん、
はい、で、そのような方はですね、これ私の経験からもお話しする形なんですが、
はい、
まあ、まずは思い立った時にですね、
うん、
遺言書を書いてみる、
うん、
まあ、これが大事なのかなと思ったりするんですね。
はい、
でそして遺言書というのは先ほどもちらっと話しましたが、何度でも書き直せますから、
うん、
いろいろ学びながらですね、まあ、書き直していく、
うん、
まあ、そういったふうにされるといいのかなと思ったりしますね。
わかりました。
はい、
まあ、なかなかね、こう書くのにハードルもあるかもしれませんけれども、うん、心配な方はそういうね、交渉役場に行って、
まあ、そうですね、
そういう方に相談しながらというかね、きちんとそういう方に作ってもらうっていうのも一つですし、
はい、一つ、
まずは自分で作ってみるのも一つということですね。
そうですね。はい、
はい、わかりました。いやでも辰田さんも作ってるわけだから何でしょう、その相談というかね、これはこうした方がいいですよっていうのは、はい、ね、相談には乗れるかもしれませんね。
まあ、経験のお話できますね。
ね、できますよね。わかりました。はい、じゃあ改めてまとめお願いいたします。
はい、 あの遺言書はあの人生最後の一生事と言えますけれども、うん、まあ、書き方を誤ると無効になったり、内容によっては相続人間の争いを引き起こしてしまうこともあるんですね、
はい、
なのであのご自身で遺言書を書くのが不安な方は、あの公証役場であの遺言書を作るのも一案ですが、うん、あのご自身で書く場合は、まあ、まず書いてみて、
うんうん、
そしていろいろ学びながら書き直していく、まあ、そういったこともありなのかなと思います。
はい、
なおあの遺言書の作成を依頼するときは、うん、あのこれあの専門家であるあの行政書士さんですとか、うん、司法書士さんなどに依頼することになりますけれども、うん、あの今日のような一般的なお話でしたら、私たち FP にあのお聞きいただいても OK ですし、はい、内容に応じて専門家におつなぎすることもできますので、はい、まあ、ぜひお問い合わせいただければと思います。
はい、わかりました。あのFP さんだから皆さん遺言書を作ったことがあるとは限らないですよね。あ、
それはそういうことはないですね。そういうことないです
よね。辰田さんはたまたま
作ってみた。ただあの当然ながら FP としてですね、うん、勉強するときにやはり遺言書の書き方っていうこと自体は勉強するんですよ。
あ、そっかそっか。
なので、まあ、あのやっぱり書いている FP は結構いらっしゃると思います。
あ、そうなんですね。わ、はい、かりました、はいはい、では、サンモール FP 事務所からのお知らせ何かありますか。
はい、あの、まあ、先々月からお伝えしているまちゼミおたるについてですけれども、うん、はい、うん、あの今年のテーマは知識ゼロでも OK 初めての資産運用講座ということで、
はい、
まあ、資産運用未経験の方ですとか、うん、初心者に向けて資産運用の始め方を分かりやすくお話します、
はい、
特にあの昨今の状況ですと、まあ、あのいろいろ不安に思っていらっしゃる方も多いと思いますので、あの、まあ、そういった方ぜひ、うん、ご参加いただければななんて思ってるんですが、
はい、
あの定員4名のミニセミナーを計6回、うん、9月の下旬から10月上旬に行います。
はい、はい、分かりました。
で申し込みはですね、うん、あの来月の9月9日月曜日の午前10時から、うん、になりますが、はい、うん、あの詳しい講座の日程ですとか申し込み方法などはもうすでにあの当事務所のホームページにアップしておりますので、うんうん、はい、まあ、ぜひご覧いただければなと思います。
はい、サンモール FP 事務所のホームページすでにねもうアップされてますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。
はい、
はい、では来月のテーマはどんなテーマでしょうか。
はい、来月はですね、あのご存知ですか、106万円の壁や130万円の壁、
はい、
というテーマでお話しします。
これは関心ある人多いんじゃないでしょうか。はい、
であの今年10月から、うん、あの多くのパート従業員が新たに社会保険に加入することになるんですね。はい、でその際にあのよく106万円の壁ですとか、うんうん、130万円の壁といった年収の壁が話題になるんですね。はい、でもあの実際にどんな壁かを正しくご存知の方、うん、これ意外とやっぱり少ないように思うんですね。
はい、
なのであの来月の放送ではあのこういった年収の壁についてお話をしようと思います。
はい、わかりました。はい、ではね、ぜひこちらも興味を持って聞いていただければと思いますし、もしねあの今後もこういう話を聞いてみたいっていうのがありましたらね、はい、メッセージでお気軽に送っていただければなと思っています。そうですね、はい、
よろしくお願いします。
はい、では最後の締めの曲、リクエスト曲何にしましょうか。
はい、2曲目もですね、あの、まあ、先ほど話した80年代のソングで、はい、あのまあ、サビのメロディーラインが好きな曲なんですが、うん、早見優さんの夏色のナンシーお願いします。
はい、わかりました。というわけで今月も FP 辰田のサンサントーク、辰田浩二さんにお話を伺いました。辰田さんどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。